何回か言ったことあると思うんやけどさ、
うん、
俺世界史が苦手でさ、
うん、
授業は一応受けてたんやけど、
うん、
もうほとんど覚えてないのよね。
うん、なんかそうそう、授業、学校の授業でやったことで俺これ得意やったなって話はあまり聞いたことはないような気もするけどまあそうな、自信持って得意だって言えるやつがある人の方が少ない気はするけどね、学校の授業なんてやっぱ基本的に、
まあ、そうね。世界史は、まあ、日本史はじゃあ比較的好きだったんやけど、
うん、
日本史はさ一本の話になるやん、つなげてったら支配者とは変わっていくけど、
はいはい、
この人が衰退してこの人が出てきてっていう話やけど、世界史はあちこちにさ話が飛ぶやん、
うん、あ
ちこちのいろんな時期にさ、
うん、世界の話ですからやっぱり。
そうやねもうそれがもう全然整理できなくてね
まああれは教科書の書き方が悪いなとはやっぱ思うけどね、絶対。
ああそうなんだ。
シンプルにイギリス史一本アメリカ史一本とかやって、それがどう組み合わさるのかを考えるのがやっぱ楽しい、うん、ものだと思うから、世界史って、
うんうんうん、
ここでこういう影響が起こってる時にこっちではこういう影響がどういう風な形で伝播していってっていうのを見るための、うんうん、この時代ではここでここがこれが起こってここでこれが起こってっていうのをバラバラにやらざるを得ないっていう、
うん、うん、そうやねんな、
書き方になっちゃうものだと思うからね。
そうだから、こう世界史なんかいろんなもんの元ネタになるやんか。
まあそうですね、
フェイトとかさ。そうでもこう全然わからなくてこう、
うん、
恥ずかしい思いをすることが多いんやけど
うーん、まあまあそうね、知ってる知らないの世界やからね、やっぱ基本的に。
そうそうそうそう、
世界史モチーフというか史実モチーフ、ね、史実ネタってのは基本的に。
でもそんな俺でもちょっとこうその世界史の一部分にちょっと興味出てくるかもみたいな映画を今日は、見てましてですね
なるほど、
うん、300っていう、
はい、俺見て世界史に興味持ちましたって中学生は当時山ほどいたなと思いながら、うん、
あ中学生と一緒か
ぐらいじゃなかったかなと思うけどね。20年ぐらい前でしょ、2000年代前半とか
だった。2006年だから。
あでしょ、うん、それぐらいですよ
そうやな、
うん、
だから当時中学生の時にやり損ねたことを今やってるだけみたいな感じ
で。でもこれ見たらね、なんかうわー、うん、世界史ってすげーって思うけれども、これもう1年というか、うん、もうなんかすごいピンポイントの話だから、世界史というよりはみたいな感じはするんやけど。
いや、わかるわかる。でも俺もだから世界史に興味出てきたって、うん、この今回300の題材になってる部分から、はい、ちょっとずつちょっとずつさ、
はい、
いろいろ読もうとしないけどさ、うん、もう出てくる専門用語がもうわからへんから、もうウィキペディアも飛び飛び飛び飛びになっていってあこっから勉強しなあかんねやの感じやね
そうですよ、だってこれは日本史でいう桶狭間の戦いってだけやから。
そうやねんな、うん、
桶狭間の戦いすげえ日本史興味あるって言われても明治時代以降全然わけわからん話になっていくやんか、そんな。
そうそうそうそう
だからやっぱりなんかピンポイントの出来事に興味を持つよりは、それに至るまでに何があったかをに興味を持つと、
うん、
歴史は勉強しやすいね。
ああそうね、
うん、まあね300、まあだからここの舞台になってるテルモピラの戦いの前後のお話とか、
ああはいはいはい、はい、
うん、もあったりはするので。
あそうだよ、そりゃそうだよね、
もちろんもちろん
どうしてそれに至ったかってことだもんね。
そう、どうしてそれに至ったかで、これが起こった後何が行われたかまで含めてやっぱ面白いのが歴史だと思うから、う
ん、ああそっかそっか、
そうそうそう、そこも含めてね、まあ機会があれば知れるといいのかもしれない。
確かにな、この映画だからそうか、うん、本当にそのここピンポイントで、
そうですよ、
その前後は本当にピシュッと切れてる感じやもんな。
そうそうそう、
うん、
映画として面白くしてやるからね。
そう、面白かったね。
うん、まあまあアクション、エンタメ歴史もの映画の中でもまあやっぱり映像美とか、うん、相まって取り沙汰されることが多い映画だとも思うので、
はい、
まあ見たことない人はまあ稀だと思います、
ね、うんうん、
まあじっくり話していていいんじゃないでしょう
か。はい、
というところで本日のドラ遊びは、映画300。じゃあ、はい、タイトルコールお願いします。
せーの、サブカルのぬかるみ。
第145回、300。スパルタ教育って若干死語になってない？ あとレオニダスは FGO にもいますからね。
あ、そうそうらしいね。 FGO にも週末のワルキューレにもいましたね。
うん、
やっぱもう元ネタになってるんやなっていうのを見終わったお調べで感じたよね。
そうですよ。だってよくよく考えてみてほしいのは、まずこの話っていうのは紀元前500年ぐらいの話だからな。
そっか、
はい、もうだから3000年近く語られ続けてる話なわけですよ、
うん、あ、
だからそっか、この3000年の間で、
うん、
もう何回もネタになってるのよね。
あ、そりゃそうだよな。
そう。そう、安全年経った俺らがすげえ熱いなって思う話なわけだから、そう、千年代のたちもすげえ熱いなって思いながらこのテルモピラーを思ってるわけなんですよ。
いや、そりゃそうだよな。だってこの300が作られる前にも、
はいはい、
これ大体の映画があって、
いや、まだあるよ。
それをその影響を受けて300も作られてるっていうのを見たし、
うん、そうですよ。そもそもこの300の元になっているテルモピラーの戦いを聞いて、
うん、
うわ、めちゃくちゃすげえやんって言ったヘロドトスっていう古代の、
うん、
哲学者兼歴史家みたいな人が歴史っていう名前の本にこの戦いがあってレオニダスってやつすげえやつがいたんですよって書いたから俺らは知ってるわけだから。
なるほど。そう、なんか歴史って本に載ってる出来事っていうのを見たわ。
ヘロドトスがこれを書き起こしているから俺らは知れてるわけですから、ね、
それが原作ってことだ。
そうですよ、それが原作なの。
そうか、じゃあその大昔の原作がもう面白かったってこと
か、うん、そうそうそう、だから伝聞で聞く面白い話が伝わってくるのが歴史だから、やっぱり基本的には。
確かにそう、
聞いて面白い話じゃないと歴史に残らないよね、うん、単純な話として歴史って面白いのよ。だから結局絶対にみんなが聞いて、うわ、うん、すげえ話やな、面白いなって思ったものしか残ってこないから、基本的に古代の話は特に。
当然媒体になる紙だって貴重だからな。 そんなおもんない話書いてる場合じゃないもんな。
そうですよ。で、紙もないしね、古代だし。
そうか、でも伝聞か。そうか、
伝聞とか石に書いてたりするものだから、
うん、石か。そうか、
はい、そういったものに残ってるものです。パピルスとかね、書かれたりして、
うんうんうん、
それぐらいにはずっと3000年たたえ続けられてきている、王の中の王というか、武人の中の武人というか、まあ、スパルタ教育の語源でもありますしね、そもそも
ね。そうだよな、スパルタ教育というか、スパルタがどうやってこう一人前になっていくかみたいなとこから始まるね、この映画。
そうですね、スパルタのポリスのあり方から、
うん、そうそうそう、めちゃくちゃ過酷やねんな、もう。
あ、そうですよ、
立てるようになった途端にもう捨て頃の喧嘩をしてるシーンから始まるからな、
うんうん、そもそも立てないというか、いわゆる未熟児とか何かしらの障害がある子供は全員その場で殺される国だからね、
うん、そう、あのね、どっかの山に捨てられるみたいな話だったはずやな、うん、そう、そもそもだから、そこ生まれてちっちゃかった時点でそう捨てられる可能性があるのか。
そうそうそう、だからちゃんと五体満足で、
うん、
過酷な鍛錬についてこれる、かつ、
うん、
このね、スパルタっていう、
うん、
この都市国家がもうだから基本的に尖りまくってるっていう、
いや、わかるよ、すごい意味わからんかったもんな、
話ではあるんですよ。やっぱだから現代の常識とはやっぱりかなり違うところで展開していく話にもかかわらず、現代の価値観から見てもすごくな、うん、かっこいいなって思えるっていうのがなんかすごいなと思うよね。
あー、確かにそうやな、
うん、全く違う価値観と全く違う信念のもとで行動してる人たちの話やんか、ずっと最初から最後まで。
そう本当にそうやね。
別世界だと思えてもおかしくないけれども、なんか現代に通じてるように感じ取れてしまうっていうのも、うん、この話が語られ続けてる理由なんでしょう。
確かにな、俺だから最初見始めた時にさ、
はい、
そのスパルタの人たちが現代の価値観、うん、現代日本の俺たちの価値観とは違いすぎて、
うん、
怖っと思って。もちろんこう映画の中だからちょっとこう、うん、誇張されてる部分もあるんかもしれんけど、最初のその教育方針のとこから始まって
一切誇張ないよ。
あ、ないんや。
ちなみに一切誇張ないし、どっちかというとマイルドになってる方やからね。
あ、そうか。
はい、
途中さ、
うん、
そのスパルタの一人が、
うんうん、
その敵のペルシャ軍の船見るシーンがあんねんか、はい
はい、うん、
で、その今回そのスパルタ以外のアルカディア人の人たちも一緒に戦ってくれるんだけど、
そうですね、
この映画の中でアルカディア人はもう恐れおののいてんねん、もうあんなのに勝てるわけがない、
うん、
って言ってる中あのスパルタの人だけ笑ってんねんか。
そうですよ、
そう、俺は戦いの中で死ぬために生きてきたんだみたいな、
うん、
今まで戦ってきたが美しい死を与えてくれる奴らとは出会ったことがない、俺の夢は世界最強の軍と戦うこうだ、俺の夢はどうやら叶いそうだって言いながら笑ってんねんか、
うん、
どういうことなん、怖ってことは死ぬことは怖くなくて向かってくるってことやん、あのマッチョたちが。
そうですよ、そもそも死ぬことっていうのは怖くない前提だから。
それがもうちょもうよくわからんねんな。
グスそうね、グッサンはその死ぬことをすごく怖がってる人だから
怖いよ。
別に死ぬこと自体は怖くないでしょ別に。だからなんというか、いやあの死ぬ前に痛いとか苦しいがあったらそれは嫌だなと思うけど、死ぬこと自体に怖くはなくない、うん、だって死んだらもう自分はいないし、
うん、まあね。でも戦う途中に死ぬんだから 100% 痛いし、
だそう、痛いが怖いんだよ、
まあ、そうやな、痛いが怖いんだろうな。
痛いが怖い、戦うことが怖いんだと思うよ多分それは、
うん、
死というよりはね。あのこのペルシャ軍がそもそもなんかめちゃくちゃ恐れられるというか、そのギリシャのね連合軍になってスパルタ以外の人たちはみんな怖がってるっていう理由に関しても、当時のペルシャ帝国って頭おかしいぐらいの範囲があるのよ。
もうすごい広い範囲ってことやろ。
そう、めちゃくちゃ広大な範囲を収めていて、そもそもここに攻めてくるまでに大遠征を行いつつ、その遠征を行う過程で、あの陸地壊して運河作ったり、600隻ぐらい船並べて海の上に船で道を作ったりしてるような規模の軍隊なのね、ペルシャ軍って。
やばっ。さっきの紀元前何年も前に。
そうですよ、もちろんやってますよ当然。
川なんかだって今作るのも大変やろな、そんな無理やろ。
運河な、運河ってのは基本的にその辺りとかに作られてるものだからね。
あ、そうな
の。そう、陸地削ってそこを海にして、海船が通れるだけの広さにしてっていうのは、紀元前から人間の行いとして行われたムーブだから、それは。
それも恐れられるよな。
そうで、もう絶対勝てるわけはないというところなわけですよね、やっぱりね。
そうやね、俺なら逃げるってって思いながらやっぱこの向かっていく、
はいはいはい、
この300人を見た時にさ、はいはい、熱くならずにはいられないだよね、はいはい、
あ、そうですね、そのやっぱ自分じゃ絶対できないだろうなっていうものをやってる人たちっていうのはやっぱりかっこよく見えるものだろうし、
そうそう、
なんかあれよね、この兵士とか戦士とかだとちょっと突拍子もない感じに見えるかもしれないけど、うん、職人とかも多分同じ視点なんだろうなと思うよね。
なるほど。
そんなになんか成功なことなんて絶対できないなとか、
あ、確かに
過酷な修行とかって自分にはこなせないなみたいな。
あ、そういうのはでももうちょっと身近になったけど感じたことあるね。
でしょ。
そういうのはね、
そう、あるある。兵士とか戦士になるとちょっと遠い世界に思えるかもしれないけど、現実世界で感じ取れるその凄さとかかっこいいなって思う部分って、そういう職人かたぎな性質の部分に近いんだろうなと思う。
あ、なるほど。でなんかそういう人たちってやっぱ尊敬に値するもんな。俺ができないことやってるからすごいなっていう。
そうそうそう。
あ、その感覚に近いのかな。
その経緯だと思いますよ。なんとなくですけど。
すごい数のマッチョが見られる映画よねこれは。
そうなんですよね。当時としても珍しくあの VFX、というか、まあ、全体的に映画全体がね、あのちょっと薄闇がかかったような、
そう
色彩のフィルターがかかってて、あれはあの、筋肉の陰影を濃くするためのフィルターですね。
なるほど。
影が濃いじゃんか。青黒くて影が濃くて、
うん、
青と赤がすごいコントラストが映えるようになってて、
あ、確かにそうだ。
だから筋肉と筋肉の影と、あの、スパルタ特徴の、あの赤いマントですね、あれが映えるような色彩になってる。
なるほどね。
そうそうそう。当時 VFX が流星しだした頃にこの映画ができたから、あの海外の映画の批評家とかは、あの生の戦闘をようやく見せてくれるのかと思ったら VFX だらけだったし、どうせあの主演の筋肉も VFX だろっていう批評が出たらしい。
いや、わかる。俺もあれどっちでも絶
対本物や、本物やいう筋肉は全部本物やいうい
や、そうやねんな。俺も思ったんだ、この映像のさ効果がすごく濃い映画だからさ、筋肉ってそう作れるよねと思ったけど、多分本物だよな。
全部本物です。筋肉は全部本物ですこれはさすがに信じてあげてい
や、すごいよ。このレオニラスの体とかが、この説得力感じるもんな。本当に強そうっていうさ、体からも感じるもん、説得力。
スパルタはね、本当にそのもともとそのスパルタっていう ポリス都市国家自体は、あと、まあ、いろんな都市国家が全部そうやねんけど、この時代の都市国家って、奴隷が絶対いるのよ。
あ、なんかそうらしいね。スパルタにもおったって聞いた
よ。どこの都市国家にも奴隷が絶対いんねん。奴隷がいて、農民、まあ農奴、農業に従事する奴隷がいる。で、絶対にこの時代の都市国家って奴隷の方が多いのね。
そうだ、
市民層より奴隷の方が絶対に多いから、スパルタも奴隷がもし反乱した時に、絶対に俺たちがそれを抑えなきゃいけないっていう内向きの、内政をうまく回すための武力なのね、スパルタって。
あ、そっかそっか。
だから外向きの軍隊じゃない、基本的には。
へえ、なるほどね、うん、そうやんな。だって奴隷のは多いんやから、奴隷が俺たちの国にするぞってクーデター起こされたらたまらんけど。
そうか、そうたまらんから、それが起こされても勝てるようにならなきゃいけないから、うん、自分が一人でも農民が10人、奴隷が10人襲ってきても勝てるようにならなきゃいけなかったの。
なるほどね。
だから1対10でも勝てるような訓練をせざるを得ない。
そんな内向き内向きの話がこんな戦争に来てくる話なんや。じゃあ
スパルタは特にそうです。
へえ、うん、面白。
他の都市国家はまたそれぞれいろいろ特色はあるけどね、
うんうんうん、
スパルタに関してはあの基本的にはその方針だったはずですね。
俺映画基本的にさ、
はいはい、
こう吹き替えで見ることが多いやんか。
あ、
声優さんも好きだしっつってさ、うん、でAmazon プライムに300ってあんねんけど、うん、字幕しかなかったんね。で一回字幕で見始めて、
うん、
いやこれたまに俺、いや今日言語で見てんって時に限ってすごい声優さんいいパターンあるやんか、
はいはい、
でそうやったら残念やなと思って、うん、ちょっと主人公の声だけ調べとくかと思ってパッと見たら中田ジョージさんやって、あ、吹き替え探しますって言ってクールで吹き替え探してみたわいやめちゃくちゃ強くてかっこいい中田ジョージをめちゃくちゃ堪能できる映画でもある。
あ、そうですね、そういう意味でもまあまあいい映画でもありますね。確かに声がいいですからね。
そう、あのセリフ回しも大げさでちょっと舞台っぽいというかさ。
まあまあまあ、そうですね、
そうそうそう、その口調とか込みですごくかっこいい中田ジョージをね、うん、堪能できたよ今回。
そうですね、やっぱりまあそれこそ本当にすごい話ではあるとは思うけれども、まあ、後半のね話にはなるけれども、うん、クセルクセス、ね、ペルシャの司令官が、もうお前らはもうよくやったから降伏しろって言って、
あ、会いに来るね。そう、ある
んですよ。レオニダスの首を差し出せば許してやると、
うん、
降伏しろっていう時に、
うん、
浸りて取れって言うでしょ、
うん、
あれってモーロンラベっていう言葉として、うん、この時にレオニダスがクセルクセスに、うん、モーロンラベ来たりて取れ、降伏しろ、ふざけるな、俺の首をお前が取りに来いって言い返したっていうのが残ってるのね、うん、紀元前480年500年ぐらいの頃から今まで至るまで
なるほど、
そうですよ、
その名台詞として残ってん
ねん。そう、名台詞として残ってんのよ。でと実際にテレモピラにあるレオニダスの銅像があんねんけど、
う
ん、そこの台座にはモーロンラベとだけ書かれてる。
なるほど。
誰の石碑かとか書かれてない。
その一言でもうレオニダスって分かる。
あ、もうレオニダスって分かるのよ。もう来たりて取れっていうのがまさしく代表する一言です。
なるほどね。その今回映画ではさ、300対、まあ、何万みたいな数になってるやん戦いが、うん、でテルモピュライの戦い実際見てみると、
うん、
ギリシャ側は7000人くらいおったって書いてあんねんな、
うん、です7000です。
なんやけどペルシャは21万とかなんよね、
うんうん、そうですよ、数十万とかだと言われてます。っていうのもヘロドトスかなんかが、うん、もう歴史に
うん、
このテルモピラの戦いを書いた時に200万とか書いてんのね確か。
あ、そうで、それがいや、それはさすがにありえへんってなってるらしいな。
そうです、あのそもそもヘロドトス人が200万って聞いたんだけども、200万がここまで遠征してくる方法をちょっと僕は思いつかないですって書いてんの、うん、
あ、作者も書いてんだよ。
っていうか作者っていうか、そのやっぱ何万いるっていうのが伝聞で伝わってくるやんか、
う
ん、でかつ、
ね、
軍っていうのは大きいものだと思われた方が都合がいいものだから、
うん、そうだね、
うん、数っていうのは誇張されるのよ絶対に。古代の歴史って絶対に
そうだよね、うん、だって自分たちの軍も、まあ、2万しかおらんけど5万の軍で行くぞって言って5万来るぞって思われた方がいいもんな。ビビってもらった方がいいしな、
うん、特に勝った戦いとかならなおのことね。だからこれは本当に後世の歴史家による、うん、まあ、判断とかいろんな、まあ、いろんな資料とかを照らし合わせた結果、多分当時、うん、あのペルシャが動員できたのはこれぐらいなんじゃなかろうかで20万ぐらいなんじゃないかって言われてるだけですね。これもだから現実がどうかは分かんないから見たわけじゃないんだし。
そりゃそうだねでもある程度の推測から20万おったとされてんねやんな。
あ、そうです。である程度の推測から20万ぐらいなんじゃないかって言われて、
で20万対7000で拮抗して戦ってたって、
うん、
いやもうその時点で面白すぎるというか、
まあ、実際7000いるけども7000戦ってないしね。
あ、
ほんまに300ぐらいしか戦ってないんで、スパルタぐらいしか。
他ほんまに
そうだね、他はそもそも戦いたくなかったんだから。
あ、そっか、そうだ、なんかそうか、だってスパルタの人たち以外は恐れおののいてたやから、
うん、
その実質スパルタだけ頑張ったみたいなことやもんな。
あ、そうですよ。で途中スパルタ以外全員撤退するからね、これ実際は。
そうだ、あ、ほんまに300なんや。じゃあ
そうですよ、
チーズも。
そうですよ。
うわ、 なんや7000対21万って、いや300対生は映画よりもったんやと思ったら
ちゃうちゃうちゃう、
ほんとやん、
ほんまやから残ってんねんこの話が
怖
まあ実際そのテルモピュライっていうこの陸地というかこの場所、うん、この土地が、うん、あの分かりやすくアイロになってるの、アイロってあのちゃんと狭くて横幅のない道、右側が北側が海になってて、南側が大きい切り立った崖というか山になってて、でちょうど本当に線列を立てようとしても幅がなさすぎるから何万できたところで絶対に向き合ってぶつけられる数が固定されちゃうのね。
はいはい、そうね、
うん、だから超都合が良かったっていうのもあるし、うん、もうスパルタはやはり代表されるのがやはりスパルタ重装歩兵によるファランクスですね。
あの盾を構えて、
そうです、左手に盾を構えて右手に長槍を持って、でこれはあの、うん、映画では、
うん、
もうめちゃくちゃ勇猛果敢に「おうおう!」っつってやってるけど、
やってた、
これ実際は向き合ってたらスパルタは一回後ろに下がんのよ、
うん、そうなんや、
下がって敵が追いかけてくるところを王の掛け声で一斉にバッて振り返ってザンって刺す、うん、
そっか、なるほどね、
交代戦術なんですこれは。
映画で見ると本当にその屈強な男たちがパワーで押してるように見えたけど、
う
ん、
はい、そうじゃないです、
その地形の利用と、
はい、
その一回下がるっていうクレーバーさもあって勝ってんねや。
そうですよ、
スパルタって、
はい、
より恐ろしくなってきたんやけど。
そうです、これ全部計算の上で300人で最後まで勝とうとしてる戦いやから
怖っそう、勝てると思ってたってこと、普通、勝とうと、
レオニダス自身はあの神託で死ぬって言われてるから死ぬつもりで来てるけれども、可能な限り勝とうとはしてるようなんですよ。
うわ、
戦争なんだから
そうだよね、
はい、
いやもうこの今日喋り出す前からずっと思ってたんやけど、
うん、
そのペルシャ側の人たちだって怖かったよなって思うよ、そんなやつらが
そうです、ね、
いやこっち何万おって300、うん、いや撤退するやろって思ってたら撤退せえへんねんでそいつらが、
うん、
でまあまあこっち数で潰したれと思ったら拮抗されんねんで、
うん、
めっちゃ怖くない？
怖いですよ、
なんで勝たれへんのって
なんで語れへんののところのその戦術と、うん、まあ、そもそもの鍛錬というか、まあ一人の兵士としての強さであるとか、
そうだ、その教育方針がやっぱり強さに生きてるから、
生きてるっていうのもあるし、
うん、
これは FGO でやってたことがある人には聞いた、うん、聞き覚えがあるかもしれないけれども、うん、FGO に出てくるレオニダスって、
うん、
ヘルモピュライエノモタイヤって言ってその宝具を発動するのよ、う
ん、お
で、ヘルモピュライは今戦ってるこの戦闘してる場所の名前やんか。
そうだね、
エノモタイヤって何かっていうと、
うん、
あの当時の、まあ、一行招待とかのそういう人数の集まりの単位の話なの。
はいはいはいはい、
エノモタイヤっていう
人大体、
そうそうそう、だからファランクスが組める人大体みたいな、
うんうんうん、
そんな感じで思ってもらえればいいけど、
うん、
他の都市における都市国家におけるエノモタイヤって、
うん、
25人なのね、人単位。
おうおう、
1エノモタイヤってのは25人なのよ。
おう、
つまり25人26脚をやることが限界値だったのね、
うんうん、
エノモタイヤとして通用するのがまあそれぐらいだし、それ以上になるともうやっぱり行動もバラバラになっちゃうし、統制がうまく取れないっていうのでその値になってるんだけど、スパルタだけ1エノモタイヤが36人なのね、
うんうん、いやだから36人分の息を合わせながら戦わなあかんねや、うん、さっきの一斉に引いて追う、おう、36人やろ、
そう、36人戦場で刺されたら死ぬ、盾を構えて槍を持って、
うんうん、
前後には隣に味方はいるかもしれないけれども前から敵が襲ってくる、うん、向かってくる、こっちを殺しにやってくるって時に36人が一つの集団として息を揃えて、うんうん、それを常に成功させていくことがスパルタだけはそれができたっていう話も残ってるぐらいですね、う
ん、とんでもだって25人やるのだって大変だけど、
はい、25人26脚ですら大変だけども、スパルタだけは35人36脚ができたわけです、ね、
そんだけ一丸となって息を合わせられたってことやもん
ね。そうですね、
そうだ、だからそのスパルタの教育方針の中にこう兵士同士が一緒に生活するみたいなのがあったから、
はいはいはいはい、
その影響だろうね、やっぱり
それもあると思いますね。
なんか聞けば聞くほど映画よりすごくなっていくっていうか、 うん、300はさ、この敵のディティールとかさ、やっぱこうなんかいい具合にこうなんていうの、誇張されてる感じもあって面白かったよね。
あ、そうですね。ほとんどベルセルクがパクってるやろと思いながらクレスセルクスとか見てたけど、
あの途中あのうわーっていうだけのオークみたいなやつできたりとかさ、
うん、
その後さ両手が歯になってるやつできてさ、いやもう人じゃねえじゃんこいつみたいな。
あのあたりはやっぱりもう分かりやすくエンタメとして誇張してる部分ですね。
そうね、う
ん、まあ、あれもなんかあって、うん、なんかフィクションっぽく見やすくはなってるなと思うけどね。前日のままやりすぎたらすげえ地味だしなって。
あ、確かに。
実際は。
うん。ペルシャ軍があの、うん、サイに乗ってきたりとかもするし、
あ、はいはいはいはい、
ゾウに乗ってくんねんけど、ゾウの大きさがなんか動物園のね 2.5 倍ぐらいでかいねんな。
うん。
そんなでかいゾウいるっていう。すげえ誇張してんなっていう、まあ、迫力あるだろうなって思ってね、いい誇張だなと思ったよ。
うん、そういう誇張は結構ありましたけれども、うん、まあ、でもそれがぐらいの方が分かりやすいなとは思うよね、うん、こんだけ強いやつらが来てるっていう、あの事実もそうだし、
そうそう、
まあ、それを打ち返してるスパルタすげえにもなれるし、
なるなるなるなる。でこれは誇張やろと思ってた不死の軍隊って呼ばれてたやつは本当におってびっくりしたわ。
不死隊はちゃんといます。
ね、
はい、不死体はちゃんとペルシアがいます。だってさ、本当にだから伝聞しかない時期に、
うん、
すげえでかいクリーが、
うん、
死なない軍隊を持ってて、うん、死なない軍隊が攻めてきてるようだぞって言われたら逃げたくなるでしょ。
逃げたくなる
わ。え、ほんまに死なないんちゃうんって一瞬思うやんか。
もうだからペルシャ側のプロモーションではあんのかビビらせた
けど、そうそうそう、名前が強い軍隊がやっぱ名前がかっこいい軍隊とか、
うん、
名前がかっこいい人たちっていうのが古代に多かったの、俺は絶対それあるんじゃないかと思ってるし。
ああ、そうやろな、絶
対あれはプロモーション戦術ですよね、完全に。
それはそうで、現にその、うん、スパルタ以外のギリシャ人はビビってたわけやもんな。
そうそうそうそう、
大成功やな。不死体もなんかね、実際はそうじゃなかったやろけど仮面みたいなつけてさ、
うん、
なんかこの背中から抜く忍者みたいな刀で戦ってね。
うん、そうそうそう、まあ忍者刀なんてあるわけないしね、あの同時にちゃんとした刀なんてあるわけないから。
そうやね、なんかそんな感じの見た目で、あ、いい感じの誇張やなと思って。
そうそうそう、
仮面取れたらさ、そんなわけあるかいってぐらいシワってさ、ゴブリンみたいな顔やねんか、もう人ちゃうやんっていうね。
そうですね、
中のやつ、
うん、シンプルに一人抜け、一人あのそのタイで死んだら一人補充されるから、ずっとタイの人数が変わらないっていうので不死体だったらしいですからね。
あ、なるほど、そういうことか、
はい、死なずのタイっていうのはそういうことです。
あ、つまり人がめっちゃ多かったからってことやな。
そう、あのずっと補充され続けてられたからっていう、
そうだね、
兵站とかこの軍備を整えるっていうところの凄さを表すものでもあるんでしょう。
21万おったらそれはできるわな、そ
んな、うん、21万もだってこれ遠征で来てるだけの軍隊やからね。
そうやな、
全軍来てるわけじゃないし。
そう、一部だからね、当然だ
けど。一部です、一部です。
ちょっとしか出てこうへんけど、うん、レオニダスの奥さんめっちゃかっこよくない？
ああ、そうですね、女性がかっこよく描かれてましたね。
そうやねんな、そのレオニダス最初神託を授けるおじいじいみたいなやつ、
アテナイの神託が送られるところですね。
戦ってはいけないって言われてさ、
うん、
家に帰ってさ、どうしたらよいのだってこう、
うん、
王妃にこういう時はその戦士としてでもなく王としてでもなく自由な男として考えろですって、結構この奥さんの一言で決めるからね、この映画の中ではね。
あ、そうですね、うん、
そう、
実際この選択がね、奥さんの存在とか、まあ、その周りの存在がどうだったのかっていうのは多分史実では多分描写はなかったはず
だと思う。だから誇張なんだろうけど、うん、ここはこの映画として面白くなってる部分よね、
うん、なってる部分だったと思うね。で実際にその神託通りに戦ったっていうのが、あの史実としてあるわけだしね、
うん
うん、で結局その神託で言われてたのは確か自分が戦わなかったらスパルタが滅びるけど、
うん、
自分がそこに戦いに行って自分が王として死んだらスパルタは残るみたいな話。
あれ、そうやったっけ、なんかこの祭りの時期に認められないからって言って、
うん、
確か止められんねん。でその結局そのジジイたちも、うん、あのペルシャ側に懐柔されてて金もらってて、うん、そう言ったみたいな話だったんですよ、その映画の中では。
あ、今戦えない理由ではなくて、
あ、そうか、
そう、あのレオニダスが死ぬか死なないかの神託の部分があるよ、
うん、ああ、そうか、そこはそうだ、うん、そうかも、うん、
で結局そのレオニダスは王として戦いに行って神託通りレオニダスは死ぬけれども、
うん、
スパルタっていう国っていうか、スパルタっていう名前が今まで残り続けてるやんか。
そうなんす
ね、神託通りよね、完全に。
そうやねんな、
誰も忘れてないしね、スパルタの存在、レオニダスの存在を。
そう、 途中のクスルクセスのさ、
うん、
あの服従しろって提案を レオニウスが蹴るところでも、
はいはい、
もうクスルクセスは言うねんか、もう、うん、お前の名前を出した者は全員殺して、お前の名前など世界から消してやるって言うけど、いやできなかったねって思ったもんね。
そうそうそうそう、このできなかった
んですよ、ね、メタ的な演出として入れてるんやろうけど、うん、いやできっこないよこんな話。
結局ね、一番多分このスパルタっていうところというか、うん、レオニダスがすごいところっていうのが、
うん、
あのテルモピラの戦いの最中に、
うん、
レオニダスは戦死するんですよ。事実ではあの戦いの最後にみんな追い詰められて、最後の最後でうわーって向かっていってやられましたじゃなくて、一回途中でレオニダスは死ぬんですね、うん、
途中で一回死ぬ、
はい、途中で死ぬんですよレオニダスは。他のスパルタの人員が残っている状態で戦死するんです。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
この最後の一人残ったのがレオニダスじゃないんですよ、そもそもね。
だからレオニダスらしいんだけど、他の300人の何人がおったってことやな、
う
ん、
そうですそうです、
そういう状態、うん、
はい、300人がもう本当に追い詰められて、うん、挟み撃ちになりかけて、なって、レオニダスも戦死して、
うん、
という時にこの時代の戦争だと何が起こるかっていうと、
うん、
意外を奪うんです。
はあ、なるほどね、
はい、でも王の意外を渡してなるものかって言って、
う
そこでもう大激戦が繰り広げられて、うん、スパルタ側が相手の攻勢を押し返すんです、
う
ん、
うわかっこいい、
はい、王の意外を私なるものかって言って、テルモピライの、うん、実際の岩でできた門みたいな、地形になってる後ろにある、うん、ちょっと後方にある、うん、ちょっと小高い丘みたいなところに最後追い詰められるんだけど、
うん、
もうそこでもうスパルタ兵たちはもうレオニダスの意外を傍らに置いて、もうそこで徹底抗戦の構えを取ってる時に、もうペルシャ軍はこれ以上犠牲は出せないっていうので、大量の矢を撃つしかなくなる。
そっか。
そう。で、当時そして大量の矢をペルシア軍が撃った矢尻が未だに出てくるんです。
マジで？
そうですよ。だからこの矢がいっぱい撃たれて最後終わったんだっていうのが分かってるわけだから。
あ、まだ埋まってんや。
まだ埋まってるよ。まだ中にあるよ、あの地の中に。
うわあ。どれだけたくさんいられたかがもう分かるもんな、その話だけで。
そう。誰も近寄れなかったんだっていうのが分かるのね。
分かる。
こんだけ大量の矢を撃つところに味方を入れるわけないんだから、追い詰めて追い詰めて、自らの手でができないぐらいの覇気を持った状態に最後はなったっていうのが分かるわけ。
この映画はさ、300人全員多分一斉ぐらいで矢でいられて死ぬシーンで終わっとるから、はい、あれだけど、はい、今の話はそれよりもちょっとかっこいい話だったなっていうか、
そうです、
史実の方が上なんかいっていう。
そうですよ、史実の方が基本上や、うん、なんというか
すげえなっていうのが一つと、途中に、
うん、
その門のところで、
うん、
そのクスルクセスの使いみたいなのが来て、本当少人数の使いみたいな、
うん、
をその、まあ、倒すわけよ、うん、そのスパルタが。その時にペルシャ軍の矢が太陽を覆い隠すであろうみたいなセリフがあんねんけど、
はいはいはい、
それじゃあその最後のシーンの伏線にもなってんねや。
そうです
よ、うわあ、そっか。
事実知ってると、ああそういう風に生かしてきたなみたいなことがわかるわけです。
うわ、面白い。
うん、
そうやねんな、これ。このやっぱりこう映画を見てからそれで聞いて補填していくの面白いけど、
うん、
やっぱ初見の時からそういう風に全部わかるのも気持ちいいやろうなって思うね、やっぱね。う
ん、面白いですね、やっぱりね。いいですよ。ぜひあのテルモピライだけじゃなくてプラタイヤの戦いとかも調べてもらいたいですね。
その次の戦いじゃなかったから。
そうです、そうです、
そうね、この映画そのすごく、うん、まあ、今となっては昔の作品になってしまってるけど、アクションシーンかっこいいよね、はい、
めちゃくちゃかっこいいよ、ね、やっぱりあの気合の入るところでスローモーションになる、
そこやねん、
そのスローモーションから流れるように通常速度にスッて切り替わるところとか、
そうそうそうそう、そこそこ、
うん、一番初めの快適するシーンが特に有名やしね。
うん、あそこかっこいいね、
あそこかっこいいね、やっぱりあの裸にマントに兜に、うん、盾に長槍に、
そう、
次々武器を持ち替えながらあの戦っていくレオニダスの姿っていうのは、
うん、
まあ、みんながイメージするレオニダスやなっていう感じを。
そうそう、でも敵がやられるところの、
うん、
決めのところでこうスローになって、
そうそうそうそう、
すごいかっこよさが伝わる、着力もあるし、
うん、
いい映像演出だよね、あれね、うん、
ちなみに当時スパルタ人は全員髪長かったらしいですけどね。
あ、そうなんだ、
らしいですね。
へえ、うん、
髪長くて、だからあのギリシャ軍、あ、ペルシャ軍が攻めてくるときに、
うん、
あの偵察に行ったら、
うん、
あのスパルタ人たちがもう今から何十万人に攻められるっていうタイミングなのに髪を結ったり、うん、お前なんか調子いいらしいよな最近とか言ってるから、
お
ペルシャ軍の人たちが、
うん、
あれ、いやあいつら お、なんでかわからんけど神ゆったりしてますわみたいな話をクセルクセスとしてでクセルクセスがえ、うん、いやだからこの人数で来てるしあいつら300人なんでしょ、え、逃げるんじゃないの、逃げるんじゃないの、そういうやつなんでしょっていう話をしたら、
うん、
スパルタの風習を知ってる人がペルシャの方にもいたから、いや、違います王様、あれはマジの時のスパルタですって言って、え、あれでマジなんやって言って、もうじゃあもう攻めるしかないかって言って攻めたらしい。
そうやな、向こうだって逃げると思ってるもんな、
そうでしょな、そうそう、この人数で来てんねんから逃げるやろうなと思って初め攻めなかったのよ、ペルシャ
も。だからもう行っただけや、行ってもう見ろよと、この人数見て、
そうそうそう、
無理よって、
無理でしょ、
勝て、うん、
勝てっこないし無理ですよねって言ってたところ、うん、めっちゃキャッキャしてるし髪ゆったり酒飲んだりしてるし、なんでなんて思ったら、スパルタがマジの戦い望む時の前準備がそういう風習だったっていうのを知ってる人がいたっていうので、やるしかないかってなったらしい。
そのだって前準備の話が酒飲んで、うん、最近どうの間喋って髪の毛いってんやろ、
そうですよ、
いやクレイジーよな、やっぱりおかしいよな、
まあ、やっぱ死生観がやっぱ今とは違いますね、単純に。
ああそうやんな、
うん、生きることが目的ではないので。
そうやねんな、うん、
生き続けられることがまあそもそも保証はされてないし、
あ、そう、そもそも今と違う、そこが違うか、
そうですよ、そもそもだ食べ物だって安定もなかなか難しいし、
うん、
病気もあるし、
そうね、
うん、だからもう役目として与えられてるのはスパルタの一員として強くあることなわけやんか、
う
ん、
もうそれしかないんやな、うん、
でその強さを果たせる場所をちょうどいい舞台やんっていう話やんか、
そっか、
ここしかねえわって思うわけよ。
じゃあ最初の方に喋った、
うん、
ペルシャ軍を見てにやついた人も絶対おった感じやな、
うん、あ、いると思いますよ、それは絶対。
うわ
ー、わもう俺の最後こんな人数でやってくれんのかよおいっていう感じなんでしょう、そら。
そう、ね、人生最後の大祭りみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう、
華々しくここで散ろうぜみたいな、
うん、そうそう、
だから散ろうと思ってないか別に、そうか、そんなでもない
やん、なんやったらやったるわっていう感じでしょ、この面白いんですよ、その本当にデルモピライとプラタイアの戦いは、プラタイアの戦いも結局、
うん、
そのテルモピライで兵士たちが死んでるから、
うん、
奴隷たちが反乱するんじゃないかみたいな機運が高まっていくのよ、
あ、うんうん、
スパルタの中で、
うん、
でもあのパウサニアスっていう、
うん、
レオニダスに、まあ、王ではないけれどもその軍の指揮官になった人間が、
うん、
これではスパルタを離れて戦いに行くことはできないんじゃないか、
うん
うん、ね、スパルタ自身を危険にさらうことになるだろうし、
うん、
でもどうしたらいいかっていうのでやっぱ神託をねやっぱ受けに行くわけよ、
ああまだそうだ神託ね、
そう、当時はやっぱり神に決められてる物事っていうのは絶対に動かせないし、全ての出来事っていうのは神によって定められているっていう価値観の時代やから、
そうね、そういうシーンはあったよ、映画の中にもいっぱいあったよ、うん、
そのテルモピュライで華々しく死を遂げた王がいて、
うん、
もうスパルタの中では反乱の機運が高まっていて、神よ私はどうすればいいって言った時に下った神託がレオニダスの仇を取れなんです、
お
っていうのでスパルタはサイドのプラタイアの戦いでペルシャ軍に、うん、戦いを挑みに行くわけなんですよ。
めっちゃ面白い続編みたいな感じ
だ、ありえない戦力差にもかかわらず、
いやかっこいい、うん、
被害の差が尋常ではないという、
そりゃ歴史に残したくなるわなって感じやな、うん、今話聞けば聞くほどな、
いつ聞いても胸熱になるよ、
熱いなだ俺その300をさ、
うん、
この見終わった俺はね、このちょっとこうスパルタのことも調べながらさ、
うん、
アサシンクリードオデッセイってスパルタの話じゃなかったって思い出したのよね、
ああ、はあ、
ちょっとやってみようと思ってさ、
はいはいはい、
1からちょっとだけ触っただけやったから1からやったら、
うん、
最初見た時は全く分からんかったオープニングのシーンが、
はいはい、
あ、ここみたいな、さっきまで見たとこやってなってめっちゃスッと入ってくんねんな、
そうですね、
あれテレモピュライから始まるもんね絶対、
そうです、
テレモピュライ、もう映画のまんまやった、あの崖の感じ、船の、うん、たくさん来る感じとか、
うん、
そのファランクスの組み方から、
そうそうそうそう、
でアサシンクリードもやっていこうかなって思ってるけど、ドミニク、アサシンクリードさ今さ、
はい、
日本語喋らんくなってるの知ってる？
え、そうなの？
そうやねん、今年の3月来たアップデートで日本語だと喋らんくなってんねんで、
へえ、面白くね
え、面白くないねん
いや、ね、まあ面白くねえっていうのはまあ難しいかいや、なんというか、
いや、わかるよ、ゲーム的にはやってて面白くなくはないんだけど、
うん、
日本語で聞きたかったよねっていう、
まあまあ俺がやった時は日本語でやってたのは確かですね、少なくとも
そうですよね、
うん、
これなんとかしてくれって今もうめっちゃ思ってね、
うん、
も
う熱
が高まってるから、まあ、ほんまに
難しいね、 UBI はそういうの一回決めたら一生覆さへんし、基本的に逆張りする会社だから、
あ、そうな、
うん、
もうスチームもマイナスマイナスマイナスやで、おすすめしませんやで、
まあ、
これのせいで、うん、
逆張りと逆張りとポリコレに支配されてる会社やから、基本的に UBI は。
なんやねん、そうなんや。
そうですよ、だから基本的にもう、オリジンズ以降はだいぶ別ゲーになってるから、朝栗自体が。
ああ、そうなんだ、
うん、今までのその作風というか、
うん、
もので楽しめるものではないなというのが昔から朝栗やってる人間の総評じゃないかな、そもそもとして。
ああ、そうなんだ、
うん、
日本語戻してくださいって本当に今思ってるけど、戻ってこえへんのか。
まあ無理じゃないかな。まあでも ES 版とかやったらまだいけんじゃないの、スチームでしょ、さんがやってんの。
うん、ほんまや、そうやな、
ES 版とかにしたらパッケージを買うしかないんじゃないかな。
そうしましょう、
はい、
そうするしかないね。
あ、オデッセイにもあったかどうかは忘れたけれども、
うん、
オリジンズの頃とかはからあのワールドツアーっていうのがねあって、舞台となってる土地とか、歴史上の人物の、居住地とかを、ここにはこういう人が住んでて、この人にはこういう逸話があってっていうのを、やってくれる、うん、まあ、3D のね、その朝栗のフィールドを使っての観光ツアーが、ゲームモードの一つとしてあるので。
え、めっちゃいいやん。
オデッセイもあったと思うけどね、オリジンズからあってる、あるはずだから。
え、ちょっとあるか見てみよう、この。
あると思うよ見逃してる気がするけれども、なんかそれとかを見てみると、まあ、舞台になってるところとか、
うん、
まあ、登場人物とかの何だろうな、まあ、足跡、まあ、うん、ある程度史実にのっとった足跡っていうところもちゃんと知れるものだと思うし、
聞いたような面白い話とか、その
出てきた
人の話が、
うん、
あ、見れんにゃ、いいね、
とかで探してみるのもいいんじゃないかな。
わかりました、見てみます、
うん、で、まあ、やっぱり古代のね、この歴史の話っていうのはやっぱり面白い話しかもう残ってないので。
そうね、
うん、全部面白いと思うよ、なんというか
この戦争の話とかね、
うん、ブルータスお前もかなんて何年前の話やと思って
る。あ、そうか
何年前の殺人事件の話ですかみたいな話
そうね、
でも残ってるっていうのはやっぱりそこに至るまでの過程がドラマチックであったり、
うん、
このセリフに込められた、この言葉に込められた意味とか
を、あ、そう、さっきの、うん、
考えていくのがやっぱり面白い。
そうですね、確かに、
うん、ものだと思うので、ね、やっぱ歴史は面白いですよ、世界史は。まあ世界史というよりかこれはまあスパルタ周りが面白いって話だけど
そうね、
今話したみたいな話だね。
でも スパルタ以外にも面白い話あるだろうし、
いっぱいありますよ、いっぱいあります。
そうそう、でこうさっきそのスパルタの話ウィキペディアで読もうとしたら分からん言葉で飛び飛びになってってなったけど、それ一個一個読んでったらと分かるようになっていって、いろんな歴史知れたりするんだろうなって思ってたよ。
うん、
こういう風に掘っていくのもいいんじゃないかなっていうね、映画きっかけに なってた、う
ん、興味持つきっかけなんて、それこそ FGO で、ミキシンがこうやってるしかっこいいからっていうのでハマった人ももちろんいるでしょうし。
そうだろうね、うん、ミキシンなんだ、ほんで
ミキシンですよ、なんでまあどこからスタートでもいいと思うのでね、だ面白いポイントだけ取っていくだけでもいいから、うん、前後に触れてみるっていうのが大事かなと思う。
なるほど、
うん、ポイントで終わってはレオニダスすげえなーって終わっちゃうと、やっぱりレオニダスが面白いだけになっちゃう気がするから、
うんうんうんうん、
前後に何があって、その後何があったか、その前に何があったからこれが起こったのかを知れると、
うんうん、
流れが分かって、その流れが面白いになると歴史が面白いになれる気が、
そうね、その前も何かの時に言ったけど、こ
う
歴史という物語が面白くなっていく
っていうね、
前後で前後を見ることでね、
うん、
まあ、ウィキペディアなり何か分かりやすい本を探すなりしてね、ちょっとそういう面
白い、まあ、いっぱいあるけどね、今はもう
あるでしょうね、いっぱいね、
いっぱいありますよ。てかそもそも YouTube とかに山ほど上がってるしね、こういう解説をするっていうのは、まあ、それこそグッズさんが面白いと思ったように、面白いと思う人がいっぱいいるわけだから。
そうでしょうね、
うん、解説してる動画とか山ほどあるし、
うん、
うまいことまとまってるものもいっぱいあるし、
うんうん、
これ的にはあの藤村志信先生がおすすめではあります、
ね、あの藤村志信先生、
古代ギリシャの研究家の人ですね。
へ
え、はい、この人がいろいろなところで、まあ、これこそそれこそテルモピラーの話とか、解説されてることがあるので、
うんうん
うんうん、藤村志信先生を追ってみると、少なくとも古代ギリシャ周りは大体わかる。
あ、分かった、いい話聞いた、
うん、
なんかせっかくここからしたから古代ギリシャ周りからちょっと見れたらいいなって思ってたから、
うん、はいはい、
ちょっと参考にして見てみます。
ガチガチのちゃんとした本当に研究家の人ですから、古代ギリシャの人、
うんうんうん、
すごいお話が面白い人ですね。
ああ、いいね、話が面白いな、うん、最高だそういう話で。
現代でうわこれすげえなというか、なんかこういうの面白いよなっていうものは、大体古代ギリシャでもうすでにやられてるもんだなってい
う。らしいな、そう、古代
よくわかりますので
そう、古代ギリシャって、
はい、
その俺があんま知らんだけでめちゃくちゃすごいってことをなんか聞いたことあるわ。学問的にもすごかったしみたいな。
はい、そうですね。いや今のちょっと面白かっただけ。
何が面白かった？
古代ギリシャってめちゃめちゃすごかったって聞いたわっていうことがふわっとしすぎてて面白いな。
そうね。
そうです、めちゃくちゃすごかったってところですね。実際ヘロドトスがね書いたその歴史も古代ギリシャの時に書かれてるもん
ね。あーそうだよね。
歴史上最古の歴史家とか言われてる人ですからね、ヘロドトス。今まであったことをまとめようと思った人だから。
そうか、歴史ってもんがないときに歴史を作ろうと
した。ヘロドトスが書いた本が歴史ってタイトルだよね。
聞いた話が面白すぎて誰かに伝えらずにおらんかったやろうなっていう感じだよね、多分ね。
まあそうだと思いますよ、本当に。
これはこんなことが事実にあったなんてすごいから、
うん、
みんなにも知ってもらわなければ書いたんだろうなっていうのが今ドミニクから聞いた話でも分かるし、この映画見ても思うもんね、
うん、
みんな残したいと思ったんだ。
そうそう、やっぱ面白いと思うものは語り継がれていくものですし、
うん、
なんだかんだ言って300もそれこそ20年近く前の映画だけれども、やっぱり未だに、うん、なんか多分300って言ったら、ああもうあれめっちゃいいよねとか、 あのシーンめっちゃいいよねって思い出せる人が多い映画だとも思うから。
ああわかる、一シーン一シーンがなんかこうね、
うん、
分かりやすくいいシーンが多い。この映画自体が見栄を切ってるというか、ここいいシーンだよっていう風のドンと見せてくれる映画なのよ、うん、
盛り上がりどころもすげえ分かりやすいし、
そういう意味でもなんか印象に残る人も多いだろうなと思ったよ、この映画。
そうですね、うん、歴史の面白さとかは、うん、まあ、それこそ本当に動画とか映画とか、うん、ウィキペディアとか読むのも面白いと思うけれども、うん、個人的には、
うん、
みんながなかなか行かない、
うん、
博物館に行ってほしいですね。
なるほどね、
はい、
博物館な、はい、そうね、
博物館とか、めったに行ってない、うん、まあそうですね、その歴史過去のものよりの美術館みたいなところです。まあ大英帝国博物館が俺は一番好きやっていう話やねんけど、単純にね、
うんうんうん、
大英帝国博物館とか名乗っておきながら、他の国から盗んだものしか置いてないあの博物館ね。
奪ったものばっかり置いてある。
そうです、そうです。とかああいうものとかに行ってみると、
うんうん、
なんでじゃあそもそも大英帝国がこれ持ってんのとか。
そうやな、うん、ここの国のもんなんにイギリスにあんのおかしくないみたいなところから、
あれエジプト産出とか書かれてるけどみたいな、
うん、なんでここにあんのって、エジプトにあるべきじゃないのって話だもんな。
そういうなんか面白みも含めて、まあ、それこそやっぱり全部博物館って、うん、ちゃんと解説文とか載ってるので、あのパンフレットとかにも、うん、そういうのとかで見てみると、海外とか行った時はね、特にそういうの見てみるとより歴史っていうか世界史の部分か
な、あーなるほどね、
うん、世界でどういう歴史があったのかっていうのは分かりやすい部分かなと思う。日本に住んでる以上やっぱ日本史はなんとなく構造は働くけれども、うん、世界史の想像を働かせてみようってやっぱ馴染みがないと難しいと思うから。
いやそうなんすよね、なかなかこう、うん、日本史はそうなんだよね、住んでる以上なんとなく
うん、
わかるけど、なかなか思いを馳せることがないんだよ、世界史に。
土地勘がないしね、やっぱそもそもね。
あ、そう、どこのことかわからないっていうの
はね。わからないっていうのはすごい大きいだろうから。そういうのも踏まえて、多分俺やっぱ動画とかで見た方がいいんかなとは思う。あの場所がわかるから、大体
の場合、
動画で見ると。
うんうんうん。
エルモピラ行って、あ、そう、ここのとこなんねみたいな話とか。
ああ、そう。
文字面だけ見ると、あ、エルモピラって狭いんねだけ思うと、
うん、
どこかわかんないやん。
そうわかんない、
スパルタがどのあたりかもあんまりわかんないや、
うん、
そうだよりはなんか多分ビジュアルでなんか見れるものと一緒に見るのが、面白いかなと思うので、多分歴史の世界史とかだったら教科書よりは資料集とかあったやんか、
あった
イラストというか、絵画とかいっぱい載ってる、
あったあった、資料集面白かったよな、
うん、ああいうものから入った方が昔の学校でやったやつの復習とかはしやすいんじゃないかなと思う。
そうね、ビジュアルで入ってくる方が印象にも頭に残りやすいしね、
うん、残ると思うし、テルモピュライだけに関わらず、
はい、
いい歴史面白いものは、
うん、
残っているので、またなんかねこういう300みたいな映画も見たいなと思うけど、最近なんかあんまないから、
似たようなというかさ、こういう取っかかりになるものがあればなと思ったけど、
うんうん、やっぱそんだけ300っていうのがいい映画というか面白い映画っていうことなんでしょ
う、うん、だと思うよ。本当映画的にね、あー好きだなこのシーンっていうのも何個かあって、うん、
はいはい、
俺すごい好きなシーンがレオニダスが300人引き連れてさ、
うん、
まあ散歩だって言って出んねんな、うん、そのであの軍出しダメって言われてるから散歩だって言って出て、でもアルカディア人があのスパルタから戦うって聞いたから合流しに来たぞと来んねんけど、うん、そのアルカディア人がどういうことだ、兵士が我々より少ないじゃないかレオニダスに言うのよ。でレオニダスがそうか少ないかって言って、アルカディア軍の兵士一人ずつ指出して、お前仕事は何をしている、あ私は鍛冶師です、 ああ鍛冶師か、お前は何をしている、ああ建築士です、うん建築士かって言った後にその300人に、
うん、
お前たちの仕事は何だって言ったら、うおうおうおうって言わして、で、うん、兵士は我々の方が多いっていう、
うん、
ああ他とこのなんかスパルタ軍の違いみたいなのも分かるし、
そうですね職業軍人ですか、
うん、あれしか仕事がなかったっていうからの男の人ってほんまにな、もうあのスパルタの軍に仕えることしかないんやから、
うん、ちなみにあれらしいですよ、スパルタは盗みは OK なんです。
あーらしいね、そ食料は盗むように教えられたみたいなとこから始まってたわ、
敵を騙す力につながるから盗んでもいいんです、
うん、
だからバレたらダメだけど
ね。あーそうね、
あとすっげーこれは、うん、あの藤村詩人、さっきの藤村詩人先生が話してて面白かった話なんだけど、スパルタの、うん、あの俺らってさお金ってどんどん使いやすくなっていってるか、うんうん、効果から紙になって紙から電子マネーになって、
そうだね、
お金ってどんどん持たなくていい方が便利やんか、うん、絶対
便利、
質量がない方が、
う、うん、
でもスパルタは、
うん、
逆行したんですね、
へえ、
金を重くしていったんです、
へえ、
1万円ぐらいの価値があるお金が10キロぐらいするんです、
ええー、
そう、でもそうすると、
うん、
みんなが金に執着しなくなるし、
おお、
賄賂を渡されなくなる、
なるほど、こっそり渡されへんからや、
渡せないから、
おお、
っていうのでそういう風に逆行した文化を取ったりとか、
面白
を辿ったりしたんですね。なかなかこの辺りは当時のその風俗とかを知らないとやっぱ分からない、そう、ね、そういう研究家の人の話とかすげえ面白い、
そうね面白いな、
うん、だから山一つ越えて違う都市国家に買い物しに行ったら、まずちょっとこの10キロで売ってくださいって言ったら、うん、いやそんなうち使ってないんでって言われて断られてみた
いな話買えへんかったや
まあそりゃ通用せんへんやろうなみたいな話とか、
そうだな、
なんか逸話にまみれた、国ですよね
あーそうね、
今でも思いを馳せられる、まあ生まれてたくはないけれども、
まあ絶対嫌だね俺あの教育、
うん、
教育される途中であのオオカミに食われて死ぬわ、うん、最初の、
うん、生存率はやたらと低そうなので、うん、憧れる程度にはとどめておきたいですけども、
そんなに
今はもうスパルタ教育もちょっと死後になりつつあるからね、
ああそうね、
うん、そんなんしちゃダメみたいな、
うん、
なってますから、まあこのだから逆に本当に今と全く真逆の方向性を取ってる文化の集団をこれだけかっこよく面白く見せてくれるっていう意味でもこの映画はやっぱりすごい映画なんでしょ、
確かに、
いい映画ですよ、なんか折に触れて見返したいなって思う映画でもあるし、
うん確かに、こうストーリー分かりやすいし頭使わんでいいから、
うん、
まあまあどんな時でも見られるんじゃないっていう感じがするよね、うん、
いつでも面白い映画です。ところで、本日のドラスビは映画300でした。
やっぱ事実は小説よりきなりなんやな、うん、何でもかんでもっていう、
うん、
映画より面白い話がドミニクから出てくるんかいっていうね、びっくりしてるよな、うん、
大体その事実が面白いからその事実を元にしてフィクションにしてるものが多いからね、やっぱり。
そうだよね、見やすくするためにとかね、うん、分かりやすくする過程で、
うん、
その撮られてた部分がやっぱあの本当は面白かったりとかも
そうそうそうそう、
あったしね、映画としても面白かったし、うん、この歴史の話もちょっとこうね、なんか次の戦いのも見てみたくなったしさ、その後も、ね、どんどんどんどん歴史が動いていく様子、他の勢力の話もあるだろうし、うん、
逆になぜスパルタが滅びたの、
ああそうだなんか、うん、
まだまだ掘れる要素は、まあ、それこそ一生かかっても掘れるというものなので世界史なんて、
そうだね、はい、
まあ、趣味程度にぜひ、
うん、
はい、また見ていってもらえたら嬉しい、
はい、
ここで、本日もご視聴いただきありがとうございました、
ありがとうございました、
お疲れ様です、
お疲れ様です。